まあ、それでは、その進路調査のアンケートは、来週のホームルームの時までに提出すること。以上。
ああ、まだ1学期だっていうのに、もう進路調査か。気が重いよね。
ほんと、嫌でも受験生だっていう実感湧いちゃうよね。
そうそう。かなこはもう決めてんの？受ける学部とか。
まだだけど。
そっか。でも、かなこの場合はさ、成績がいいから学部だって選べるじゃん。私なんてさ、下手したら短大だって危ないかもしれないんだから。これじゃ何のために私立大の付属高校に行かせてるのか分かりゃしないってもう、母に散々叱られちゃってさ。
うちの親だってそうだよ。もう絶対エスカレーター式にスイスイ上へ上がれるもんだって思ってんだから。
まあ、確かに他の受験生と比べたら楽かもしれないけどさ。
私、藤波かな子、青春大学附属高校の3年生。そろそろ進路について真剣に考えなくてはいけない時期なんだけど、でも来年の今頃自分がどうなっているかなんて全然イメージ浮かばなくって、一応附属高校だから友達はほとんどみんな内部進学を目指してる。私も去年まではそのつもりだったんだけど、実は今ちょっとそのことで悩んでる。ただいま。
あ、おかえり。かなちゃん、今日あなたに手紙来てたわよ。
そう。あ、北海道からだ。
ねえ、あなた、北海道にお友達なんていたっけ？
え、うん、ちょっとね。あ、ほら、2年の時修学旅行で行ったじゃない？その時にお世話になった人。かなこちゃんお元気ですか？先日はお便りありがとう。こちらはまだ。手紙は修学旅行で北海道に行った時にお世話になったバスガイドのお姉さんからだった。初めて訪れた北海道の雄大な自然、そしてそこに生きる動物たちの姿は感動的だった。特に忘れられないのはサラブレッドの競走馬を育てる牧場を見学したこと。小さい頃お父さんに連れられて競馬場で走る馬を見たことはあったけど、自然の中をのびのびと駆け回る馬たちを見たのは初めて。なんて綺麗なんだろうって思った。それにその牧場で働いている人たちも生き生きとして見えた。思わず私もこういうところで暮らしたいなって言ったら、バスガイドのお姉さんが、本気でやりたいなら知り合いがいるから紹介してあげると言ってくれたのだ。もし、あなたが本当にこちらで働いてみたいと思うのなら、一度夏休みにでも来てみませんか？牧場の生活を体験させてくれるそうです。本当？ああ、やったー。何々？ただし、相当厳しいですよ。来るなら覚悟していらっしゃいか。そりゃそうだよね。でも、それは承知の上ですって。本当に行ってみたいな。実は私が牧場生活を夢見るようになったのにはもう一つのきっかけがあったのだ。私は春休み頃からクラスの友達に誘われて近くのキリスト教会へ通うようになっていた。礼拝でのお説教はまだ難しくてわからないところもあるけど、同じ年代の仲間が集まる高校生会は楽しみだった。
じゃあそれではと、聖書の学びはここまでにして、交わりタイムに入ろうか。あ、かなこさん、この前進路について悩んでるって言ってたよね。その後どう？
はぁ、それが。
うん。よかったら、今のところの状況を話してみなよ。他にも高3のやつもいるしさ。
実は私、正直言って、自分が何をやったらいいのかわからないんです。とりあえず、大学行っとくのが無難だとは思うんだけど、最近なんかそれにも疑問感じちゃって。
わかるわかる、僕もそれはすごく迷ったもん。藤波さんと違って僕は公立高校だから受験勉強を本格的に始めなきゃって思ったのは2年生になってすぐの頃かな。その時自分は大学に行って何がしたいんだろうって考えたら何も浮かばないんだよね。それでこんな目的もなしで進学するより 社会に出た方がよっぽど勉強になるんじゃないかって思った。
あの頃はその話でよくみんな遅くまで言い合ったね。
でも結局今は受験勉強に励んでるわけだよね。
そう、結局受験生してる。
どうして？やっぱりお家の人に反対とかされたの？
うん、そうじゃなくてね、その進路のことで祈ってて、みんなにも祈ってもらったりアドバイスしてもらってるうちにね、気がついたんだ。自分の中に受験から逃げたいっていう気持ちがあるんじゃないかって。口では目的が見つからないとかかっこいいこと言っても、本音は楽な方に流れようとしていたのかもしれない。だから受験することに決めたんだ。大学行ってその4年間のうちに自分の使命を見つけようって。
へえ、すごい。そんなこと考えてる子うちの学校にはいないんじゃないかな。
そんなことないよ。
でも確かにこの高校生会のメンバーは結構マジに将来のこと考えてるよね。
やっぱり上原先輩の影響大きいかもね。
おいおい、人のせいにするなよ。
尊敬してるんじゃないですか。みんな先輩の後に続けって思ってるんですから。
上原さんは今医学部に行ってらっしゃるんですよね。
そうだよ。
あの、やっぱりお家はお医者さんなんですか？
残念ながら医者の後取りじゃないんだ。それに将来も日本で開業医をするつもりもないしね。
どういうことですか？
藤波さん、医療宣教師ってわかる？
医療宣教師？
そう、発展途上国に行ってね、医療活動に携わりながらイエス様のことを伝える宣教師のことなんだ。
上原さん、その医療なんとかになるんですか？
ああ、なりたいと思ってる。もともと医者っていうのは子供の頃からの夢だったんだけど、イエス様を信じてからは一人でもたくさんの人に伝道したいと思うようになってね。その両方をいっぺんにやりたいって言うんだから欲張りな話だけどさ。
へえ、すごい。なんか立派すぎて私には真似できそうもないけど。
もちろんみんなが上原先輩みたいになれるわけじゃないけど、先輩見てるとなんか僕たちもぼんやり生きてちゃいけないんじゃないかって思えてくるんだ。
教会の高校生たち、同い年なのに自分の生き方あんなに真面目に考えてるなんて、私にはまだ神様を信じるとか祈って決めるとかいうことはよくわからない。でも彼らみたいに自覚的な生き方っていいなと思えた。そんなある日。
ああ、藤波、進度調査の紙どうした？提出してないのはお前だけだぞ。放課後職員室に持ってきなさい。
はい、すみません。
かなこ、どうしたのよ。らしくないじゃん。忘れてたの？
そうじゃないんだけど、なんか迷っちゃって。
バカね、あんなの。適当に書いときゃいいのよ。かなこならさ、第一希望文理学部、第二希望社会学部ってとこじゃない。
分離と社会じゃだいぶ違うと思うけど。
だからもう、あんまり深く考えないの。就職のいい順に学部の希望を出しといて、第一希望に通ったらラッキーってもんよ。
それじゃあまるでいい会社に就職するために大学行くみたいじゃない。
あら、違うの？だってね、今時世の中不況なんだから、少しでも一流の企業に入って、エリートの男を捕まえとかなきゃ。とにかくかな子はいちいち深く考えすぎんのよ。もう少し割り切って大人になんなさいよ。
ただいま。
あ、かなこ、さっき先生から電話があったわよ。あなた進路調査の紙まだ提出してないってそうじゃないの。先生困ってらしたわよ。どうなってるの一体。お母さんたちには何にも言わないんだから。もし学部がまだ決められないのなら、せめて内部進学とでも書いて出すようにって先生おっしゃってたわよ。職員会議で人数の報告の都合もあるそうだから。ちょっとかなちゃん聞いてるの？
お母さん。
え？
お母さん、私大学行かないかもしれない。
大学行かないかもしれないってあんた何言ってるの？
ううん、私大学は行かない。高校卒業したら北海道に行く。北海道に行って牧場で働くから。
ちょっとかなこ、かなこ、そんなことお母さんは許しませんからね。絶対に許しませんからね。